区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の商店、町会、自治体、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている世田谷区内の区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。今週から始まりました地域とともに区民センターラジオ、リポーターを担当するのは金川入です。どうぞよろしくお願いします。今月から世田谷区内の区民センターを紹介していきます。ということで今日は東急世田谷線の宮の坂駅という駅に来ています。皆さん今聞こえますか？2両編成の路面電車が今目の前に到着しました。すごく可愛らしい緑とクリームベージュの色をした、なんかこう昔ながらの車両のイメージがあります。そしてこの駅の目の前、もう目と鼻の先です。そこに世田谷区立宮坂区民センターがあります。早速中に入って宮坂区民センターなどのお話伺っていきたいと思います。ということでここからは世田谷区宮坂12丁目町会会長、そして宮坂区民センター運営協議会の会長でもあります鈴木健二さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず今日は初回の放送ということで運営協議会、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、まず運営協議会について教えてください。
この宮坂区民センターはですね、平成2年にですね、地区会館という形で発足をいたしまして、そして平成10年に区民センターにですね、移行したんですが、その時にですね、協議会というのを発足をいたしまして、協議会はですね、利用者団体の代表の方々20名とですね、それから地域団体の方々20名、計40名でですね、協議会が構成されております。利用者団体の方からはですね、音楽部会、文化学習部会、スポーツ部会、等からの、推薦された代表の方、また地域の方はですね、町会、地元の町会長、商店会長、民生委員とか青少年委員、またはですね、地域の小中学校の PTA さんを中心にですね、構成されております。この特徴はですね、利用者の団体と地域団体の方々が一緒にですね、運営をしているという、他に言えばちょっとないのかなというような、形態のですね、運営をしているところでございます。それ以外に地域部会とですね、ニュースセンター委員会と、そういったような委員会もこの中で、作っているところでございます。また協議会はですね、指定管理者という形で区の委託を受けてこの事業を運営しているところでございます。
地域のいろいろな方がこう、はい、集まって成り立っているということで、運営協議会の目的っていうのはどういったところにあるんでしょうか？
やはりですね、利用者の方々がこの施設をですね、利用しやすいように、皆様方にご意見を伺ってですね、運営したりですね、センターがですね、やっぱり地域のコミュニティセンターとしていろいろな機能を果たしていくためには、利用者だけの、ね、声だけじゃなくて地域の方々の声もですね、反映させながら施設を公正にですね、楽しく使っていただくと、そういった意味で、そういうところで利用者懇談会とかというのを通じまして、皆さんの意見をですね、聞きながら利用しやすいような形の運営にですね、努めているところでございます。特にここは駅から近いということでですね、非常に利用頻度の高い場所でもございますので、雨の日なんかもね、傘ささずに入り口まで入れるといったところが利点かもしれませんですね。
こちらの宮坂区民センターの統括エリアっていうのはどこからどこまでが？
こちらの運営協議会 のメンバーさんの町会ですけどもね、私の宮坂一日目町会とか、桜町会、上町町会、共同一丁目町会、梅ヶ丘二三丁目町会と、豪徳寺一丁目二丁目の、7つの町会がこの範囲のエリアということでですね、運営をしているところでございます。 あとまだ商店街のその中に入ってございますけどもね、はい、そういう方々もエリアということになります。
年間の具体的な活動内容はどういったことをされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あの運営協議会事業としては大きな事業が2つございまして、毎年8月に実施しておりますあの盆踊り大会、また例年あの10月の末にですね区民センター祭りということで毎年主催をしております。土日の2日間を通じながら利用者団体がそれぞれのです、ね、活動の成果を発表したりですね、展示だとかですね、まあ、そういったものを見ていただきながら区民センターの活動の内容をですね皆さんに見ていただいているということでございます。それともう一つは、ね、特徴的なものは地域部会という部会が別にございますのですね、模擬店だとか、まあ、いろいろなあの形で参加をしていただいております。
そういった催しもあるんですね。
そうですね、焼きそばだとかおでんだとか、まあ、そんなものを作って販売したりですね、あるいはフリーマーケットなんかも最近やってるようでございます。
すごく当日はにぎわうんじゃないですか。だいたいそういう時は何人ぐらいお客さんいらっしゃるんですか。
そうですね、だいたい1000人ぐらい、あれ2日間で1000人超えますかね。
1000人も
1500人ぐらいでしょうかね、あの2日間であのご来場いただいております。はい、
はあ、すごいですね。もういつもとはちょっと違ったまた光景になるんじゃないですか、宮坂区民センターが ね。鈴木さん自身この運営協議会の活動なぜやり始めたんですか。
私もあの平成9年町会長になりまして、ちょうどあの区民センターに移行する段階の準備会の役員がやっておりまして、それからずっと引き続き今日まであの協議会の会長させていただいております。
じゃあ20年以上。
そうですね、
はい、今後これからどんな思いでやっていきたいというふうにお考えですか。
あの一番大事なことは地域のセンターということでですね、どういう活動をしているかということをやっぱり周知していただくことと、それをもとにしてまた大いに活用していただくということだと思います。それでまあ単に利用者団体のためだけのね区民センターじゃなくて、やっぱり地域の方々が利用しやすいいろんな避難所も含めてね、防災も含めて活動の拠点に、ね、なればなというふうには思っております。
そして鈴木さん、ここからは防災についてお伺いしたいんですが、はいはい、9月は防災月間でもあります、はい、宮坂区民センターは防災の取り組み、どんなことをしてらっしゃいますか。
はい、区民センターの一置なんですけども、今は暗渠化されて川の形態残っておりませんけど、まあ、緑道という形で残っているんですが、まあ、暗渠化される前はやはり台風が来るとですね、まあ、洪水が多く出たというのが私たち子どもの当時の記憶なんですが、
昔は、
はい、海抜も 34.4 メーターと非常に低い地域になるわけでございます。また逆にですね、あの桜木中学校という中学があるんですが、そこはもう海抜が39メーターということで6メーターぐらいの高さの高低差がある地域がございまして、崖崩れの、ね、危険のあるところ一部、ございまして、
あ、そうなんですね。
まあ、その方々のためにですね一時避難場所というような位置づけにはあのなっているところでございます。台風19号については2日間、まあ、延べですけども74名の方が一時ですねこちらで一晩過ごされたというようなことですけど、幸いにあの災害等々は発生しないで済みました。またあのそういったようなこともございましたので、この場所がですね、まあ、水害による避難場所といいますかね、まあ、二次的な部分ですけどもね、まあ、小さな河川でございますので、まあ、そういった意味で、まあ、水害の避難所にはあの一応指定されております。
なるほど、
はい、地震なんかの場合はですね、まあ、下貝小学校と桜木中学校が、まあ、一時集合場所と、まあ、避難所になっているということでございますので、ここはあくまでも日時的な部分での避難場所という位置づけになっているかと思います。
今後防災について何か課題と考えていることとかはありますか。
区民センター自体から申し上げますと、なかなかあの避難所としてのですね体制整備がまだ十分には行き渡っておりませんし、まあ、備品的なもの、まあ、そういった避難用具等々についてはまだ十分に完備されていませんのでね、まあ、そういった意味で、まあ、だんだんと防災に必要なものは多少なりともこう整備していけるような方向でですね、まあ、ご検討いただけたらありがたいなと思っております。
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し、9月7日以降順次全戸に配布いたします。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。 宮坂区民センターは水害時避難所としてマップに掲載されているということです。区民センターラジオ。
そして鈴木さんご自身についてもお伺いしたいんですが、鈴木さん農業やってるそうですね。
はい、
何育ててらっしゃるんですか？
そう、今夏の野菜ですね、トマト、ナス、キュウリとか、そういったものを作っております。
三角畑として有名だそうですね。はい、鈴木さん。
はい、この土地三角形の地形なんですね。二等辺三角形の畑なんです。
二等辺三角形の形、
はい、南北に長い畑なんです。
上空から見てみたいです。
はい、昔ながらの地形が残っている、そのまんまの地形なんです。
は
い、それでこの畑の、ね、西側には滝坂道っていう昔のですね、古い甲州街道の前の古い街道が面しているんです。はい、ですから明治の古い古地図なんかも見ましてもね、もうそのまんまの形で残って、今何形が変わっておりません。
はい、見てみたい。
はい、ですから皆さんからね、もう三角畑って言われますとね、もう近所の方々よく分かっていていただいて、子どもたちにももうそういう愛称でもう戦前からそういうふうに言われております。
ぜひ行ってみたいです。鈴木さんにお願いしまして三角畑来ちゃいました。すごいです。住宅街の中に本当に二等辺三角形の大きな畑、何種類何植えてあるかわからないくらい本当に大きいんですよ。これ何植えてあるんですか、鈴木さん？
これはね、夏のね、オクラですね。
オクラなんですね。はい、黄色いお花咲いてますね。
はいはい、これは花見ながらね、実も取れますから、これはもう家庭園芸はいいですね。
薄い黄色で可愛らしいお花ですね。ここちょっと涼しいですよね、木があるから。
はい、
そこのなんか
木の間が抜けてくる風はね、本当に涼しいですよ。アスファルトの道の風とは違います。
気持ちいいですよね。うん、
だからね、畑の中にいる気分とね、道路に出た時の気分はまるっきり違います。これ入ってみないとわからない気持ちですね。
確かにここ涼しいです、本当に。
はい、
この三角畑の入り口に直売所があるんですが、マップか何かに載ってるそうですね。
はい、これ世田谷区の直売所マップに掲載してございます。駐車場なんかに置いてありますから、それをご覧になっていただきますとお分かりいただけると思います。
皆さんお早めにお越しいただいて、ぜひ世田谷で作られた地場野菜を味わってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。今日は宮坂区民センターをご紹介しました。次回は実際に宮坂区民センター内の施設やイベント、近隣情報などをお届けします。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんのメッセージお待ちしています。世田谷区宮坂12丁目町会会長、そして宮坂区民センター運営協議会の会長でもあります鈴木健二さんに今日はお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。